て、そういう公共の場所で静かにするもんだろうっていうのは確かに正しい意見ですが、そういう正しさが、人間関係のいろんなものを断ち切ってまで許される、しかもその人に対してあなた間違ってますよって言えない、伝えられない、伝わらない、そんな難しさを私もすごく感じます。その伝わらないっていう問題、ずいぶん昔の話になってしまうんですけど、ああ言えば上流というまだ覚えておられる方は覚えておられると思うんですけど、その言葉が流行語になった時があります。オウム真理教が問題になった時、私本当は分かりたくないと言ったら語弊あるんですけど、分かりたくないんですが、上流側の気持ちが残念ながら分かるんです。私も統一教会というカルト団体に3年間活動していたものなんです。まあ言ったら上流側であった人間です。何とんちんかんなこと言っているんだ、その時の私はそこから抜け出した直後だったんで、いやーなんと両方感じたんです。すっごいその上流がとんちんかんなことを言ってるっていうのを理解できたと同時に、自分もああだったんだと、本当は特別世界だったな。だからこの悪霊に取り憑かれた人って分かるし、これは特別な話じゃないんだと思うんです、あっちこっちで今そういう話も通じないけど自分は正しい、その自分こそなんで通じないんだ、正しいじゃないか、公共の場で静かにするのは当たり前じゃないか、あっちの方がおかしいじゃないか。もっとひどいことになると、もうお店でいてお客様神様だろうがと騒ぎ立てる神様、店員さんがもうどうしようもなくドロドロしてるっていう、なんという、しかしその人は自分おかしいと思っていない。私もそうだった。冷静になって正気に帰ると本当にあれおかしい、でも自分もそのおかしさの中にいて、とりわけのわからないことを言っている、神様に対して何の関わりがあるのですと言いながらお願いです、しかもこのお願いですと訳されている言葉は別の箇所では祈るっていうふうに訳されるんです。神様と関わりもしたくないって言いながら神様に祈ってるっていう、どうやったらそんな人に対して取り扱うことができるんだ。実は私もまだ牧師になる少し前ですけども、新学生牧師になる勉強していて、日曜日に別ある教会で研修をしつつ奉仕も仕えていた、その時にこの牧師先生が私のところに相当やってくるんです。人が訪ねてきた、当然牧師が出ていきます。なのに私のところに来るんです。あれ、私はそこで1年間だけ奉仕をする人間なんです。その教会に訪ねてきて牧師が対応できないで私のところに来るって何だろうと思ったら、統一教会の人が来たってそれかいやいやいや、あんたなら対応できるだろ、ちょっと待ってくださいだから、実は統一教会だって名乗らないんですね。統一教会の人はもうノリです、もうノリですとも実は言わなくって、ボランティアで施設のためにいろいろこうして皆さんに、寄付というのではちょっといろいろと、あるので問題があるので、この施設の人たちが用意したいろんな品物を買っていただいて、それを援助という形でしていただいてるんです。まさしくそれだと、私やってたよかつて、先生その通りですで、そう言われて、すいません変わりましたと。僕しか若い人間に変わっても何の疑問も思わないで、その人は素直に私にもそうやって説明するんですね。そうですか、先ほど言いました、ああ言えば上流です、上流側が分かるんです。つまりこう言ったら上流が返ってくる、全部その上流が分かるんですよ。 何も言うことないんですよ。こう言ったらどうなる、いやーこう返ってくるな、こう言ったらあこう返ってくるな、あ全部上流だから結局ダメだとうとう、だから私も対応の仕方がないんですよ、知ってても。まあかろうじて言ったのが、実はね私統一教会というところにいたんですが、唐突な話ですいませんね、その人が半歩ぐらい退いた気がしました。文鮮明を競争とする宗教です、あなたご存知です、さらに半歩退いて、でも今はイエス様を信じるものとなりまして、それしか言うことはないな、それはさすがに上位は帰ってこない、帰ってこないから聞いてくれるかというと、いや返す言葉がないということは失礼しましたって去っていくわけです。後で船田武雄先生、私を救ってくれた牧師なんですが、にその話、いやあんた大したもんだねって言われたんですが、私はいやでもその人を救うことはできなかったんですと言うと、さすがの船田武雄先生もうんって黙り込んでしまったんですが、そんなですから、この悪霊に取りつかれた人に対しても、私もまたああ言えば上流と上流側が分かるけども、どうしたらいいんだろう、もっともっといっぱい困ってる人はいると思うんです。そうしたいろんなお年寄りたちが、あるいは、言うことに聞かない子どもたちが、いや自分の子どもの親の面倒を見なければならない、だけどどうしてそんなことに縛られなければならないのかと思って、でまた同時にどうして縛られてると思ってしまうのかという、自分の心の矛盾にぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる縛り付けられて、しなければいけないことで、しなければいけないと思うからこそそれに苦しめられていて、また苦しみを感じるからこそ、なぜ当たり前しなければいけない、そうそれが正しいことなのに、それに苦しむ自分は何なんだろう、何も声をかけられない、そこにイエス様は近づいてくださる、お声をかけてくださるんです。到底、まあ、この人なんかはそうした本当に矛盾だらけの人で、まあ、彼はこういう状態だったんですね。悪霊が何度も彼を引き取られたので、彼は鎖と足かせとでつながれて監視されていたが、それを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていた。もう誰も手に負えない、手に負えないから、せめて鎖でつないで何とか暴れないように、それさえもできない、誰も手に負えないようなその人にイエス様は何というのか、ズバリ本質に切り込んでくださるんですね。何という中、つまりあなたどういう存在なんだ、いろんな問題に対して心理学者や、いろんな学者たちがこれはこうでこうでしょう、犯罪者に対してどうしてこんな犯罪するんですか、こうでこうでしょう、その現象に対して説明する人は多くいても、それを解決できる力の持っている人は誰一人いません。解決できたら親子の中でいろんな問題が起こるということがありえないはずです。誰もそんな力はない、でもこの方は何という中、その全てを明らかにし解決をと導いてください。何という中と対してレギオンと言います。ここですね。でその彼の中にたくさんの霊が入り込んでいたから、ちょっと説明になるんですけども、レギオンっていうのはその当時のローマ帝国の軍隊、一軍隊の名称です。でその軍隊は6000の兵隊、それが1単位だと。ローマ軍の戦い方っていうのも一人一人がなんか武器持ってダーではないんですね。それが6000人でも相当ですが、もっと恐ろしい6000人の盾なんです。4月に 復活っていう映画界をここで